通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。4月7日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。いやはや楽しい土日が終わってしまいましたね。まあ、しかしながら振り返ってみるとね、心も体もね、パワーチャージという意味では良い土日だったんじゃないかなというふうに思います。まあ桜がね、やっぱりかなりいい感じだったんで見に行きたいねっていう話をねしていたんですけども、土曜日はね比較的ゆっくりとしたスケジュールで過ごし、昨日日曜日はね、朝早く、それこそ、7時過ぎぐらいに家を出て、近く、車で2、30分ぐらいのところにあるね、桜の名所みたいなところをね、訪ねて行ってきました。まだね、駐車場に車がそんなに止まっていない中だったんですけども、そこで、息子にはおにぎりを作り、僕と妻はその道中でね、パン屋さんによって買ったパンを食べ、車の中でね、湖、ダムなのかな、と桜のね、セットになった素敵な景色をね、眺めながら車の中で朝食をとり、そして朝食をとった後に、その桜のね、名所的な公園をね、散策していったんですけども、公園というね、イメージで行った割には、結構、アスレチックというか、アクティビティというか、ジャングル気味というか、インディ・ジョーンズ感ありというか、思ってたんとちゃうっていう装備で行ってしまいましたね。本当に公園を楽しくね、遊ぶ、歩くみたいなね、感じで僕ら家族3人はね、向かっていたので、思いのほか急な階段であったり、草むらであったり、小さな虫が飛びまくっていたりね、大変でした。でもね、すごく楽しかったし、桜自身もね、自体もかなり綺麗にね、咲いていた。少し標高高めの部分だったので涼しいこともあってか、結構ね、平野部分に出てくる桜たちはもうね、だいぶ暖かくなってきたので、桜の終わりというか緑のね、部分が出てきて始めていたんですけども、昨日ね、行った場所は本当にね、今がピークみたいなね、ピンク色の桜がね、咲き誇っているようなね、景色に出会うことができたので、とても楽しかったなっていうふうに思います。アスレチック的な要素もね、ウォーキングっていう意味で考えるとすごく良かったかなというふうに思いますし、うちの息子はね、それでめちゃくちゃ疲れたのか、現在ね、僕がこの音声配信収録している時間は4月6日、まだね、19時になっていない時間でございます。この時間に収録ができるということは、息子はね、6時に寝たんですよ。はい。休日ね、ほんとうちの息子はね、フルスロットルで一日中動いてるから、力尽きるのはね、いつもより早いんですよね。それぐらい楽しめているのであれば嬉しいなというふうに思う親心でもあったりします。それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日はね、1週間の振り返りとコメント返しをさせていただきたいと思います。放送はね、ナンバー404、1週間の振り返りとコメント返しから、ナンバー410、ノリアンダただ、ダウンシンドロームレイディオ、ナンバー4、どんな療育している、このね、間の放送ですね、に関しての振り返りとコメント返しなんですけども、基本的には毎週と同じようにね、コメントがあったものに対して少しその放送の振り返りもしつつ、基本はコメント返しをしていくかなっていうふうに思ってます。早速いきましょう。まずナンバー404、1週間の振り返りとコメント返し。この放送にはもみじさんからコメントいただいております。もみじさん、ありがとうございます。コメント返しのコメントへのコメント返し、ありがとうございます。そうそうね、コメント返し会でもみじさんとはね、ずっとね、つながっている感じなんですけどね、ここ最近ね。そう。で、子供の担任の先生に振りすまわされた経験があり、その出会いを恨んだこともありましたが、社会ってそういう場所、貴重な体験をさせてもらったと思います、ということでね、二つのね、コメントをいただきました。ありがとうございます。この時の放送でね、うちの担任のね、先生、うちの息子のね、僕じゃないよ。息子の担任の先生がいなくなった。っていうか、学年の先生、特別支援学校なんですけども、二クラスなんですよね。そう、二クラスなんだけど、先生はね、6人いるんですよ。そう。でも6人中5人いなくなったのかな、っていう感じで、めちゃくちゃ来年不安ね。そして1年生、2年生、メインの担任、 担当としてくれてたね、担任の先生はめちゃくちゃ良かった。だけに3年生がね、不安でしょうがないっていう話をねさせてもらいましたけども、いよいよ、明日ですよ、4月8日がね新学期ですので、まだねそこになるまで担任わかんないから、だんだんね緊張してきた、不安になってきた。本当に担任の先生で1年変わるじゃないですかね、貴重な小学3年生の1年、どうか彼がね素晴らしい先生と巡り合わせ、素敵なね1年、成長の、また成長のね見れる、そして笑顔の見れる1年であってほしいなっていうふうに思っています。もみじさんのね経験でもやっぱり出会いを恨んだこともありましたっていうことがあるということで、そうなんですよね、社会ってそういう場所っていうふうにね、まあ、振り返って思えるようになるかもしれないけど、やっぱり現場だと今この時だとね、本当に、言い方はいけないけど、あたりの先生来てってね、思っちゃう。ね、この気持ち、みんな分かってくれるかなっていうふうに思いながらコメント返しさせてもらいました。もみじさんどうもありがとうございました。続きまして、ナンバー408。夜道のお気楽ライブ、我が家の春休み。と思いきや、この放送にね、丸友さんからコメントいただいています。丸友さん、ありがとうございます。しまった。朝のライブでタラさんのネタ言い忘れましたということでね、ありがとうございます。いいんですよ、全然言い忘れてもらって大丈夫なんです。これはね放送自体がネタ放送なんですよね、と思いきやっていう風に書いてるぐらいなんで、まあ、夜道の気楽ライブ聞いていただいてる方はねご存知かもしれませんけども、だいたい僕がね帰りが遅い日に最寄りの駅から自宅までのね約10分間ほどのね間にタラタラと喋っている雑談ライブですね。まあ、ただ雑談だけでは面白くないかなと思ってテーマを決めてねお話をさせてもらうように最近はしてるんですけども、この回はね我が家の春休みというテーマでお話ししようとしたところ、なんかね電波が悪くって珍しく、バリさんとか言わんね、もう今頃ね、はい、これ昔の人ならわかる電波の立ち方の話なんですけど、もうめちゃくちゃ立ってる時バリさんってね、ローカル、これもしかして、言ってたりしたんですけどね、本当にね電波状況が悪くってライブがね切れちゃったんですよね。初めてのことだったんですけど、2回切れてしまって、で3度目の正直で3回目ね、なんとかライブできたんですけど、本題に行く前にさ、この2回のミステイクのね話とかを雑談をね交えてしながらすると、お家に着いちゃったんで、我が家の春休みというテーマでのお話は次回に持ち越しになりましたっていうね回だったんです。ね、丸友さんも、スタンド FM でね音声配信されているので、このお話をね、まあライブの中のコメントでね、ネタにして使いますみたいな感じのお話をしていただいたっていうことですね。全然ネタにしていただいてもしていただかなくても構いませんけども、丸友さんがねいつもライブにね遊びに来てくれてコメントでね盛り上げてくれるの本当に嬉しいです。ありがとうございます。続きまして、ナンバー409、夜道のお気楽ライブ、続我が家の春休み。この放送にもみじさんと丸友さんからコメントいただいております。まずもみじさん、やはり昨日の花金は飲み会が多かったですね。やたら街が賑わっておりました。私も昔は飲んべえでしたが、今は年に何回も飲んでないです。飲まないと弱くなるのは事実です。春休みを楽しんで、ということでね、もみじさんどうもありがとうございます。そう、ちょうどいいね金曜日でしたよね。4月の第1週の金曜日、1日とか2日とかだったらまだね体制変わってね間もない頃なので、どんな感じかなって感じでしょうけど、まあ、4日っていうこともあって、まあなんとなくね、1,2,3,4 と共に働いた雰囲気感があったりとかの飲み会だった、歓送迎会だったので、まあ非常にね楽しく過ごせたかなっていうふうに思いました。街ね確かに賑わってましたね。電車の中もねなかなかアルコール臭い匂いがプンプンプンプンとね漂っておりましたけども、この日ばかりは僕自身もねアルコール臭かったので誰も責めることはできない。普段はね最近は帰りがね仕事で遅いだけなのでアルコール臭がするとねうーんってめいったりするんですけど、別にねその人たちが悪いわけでもないので、はいね、まあでも街が賑わうというのは地域が活性化されるということで、まあ僕のね本業的なところで言うと悪いことではないんじゃないかなというふうに思ったりします。でも飲まないと弱くなるのは本当事実ですよね。僕もかなり弱くなったなっていうふうに思います。もともとそんな強いわけじゃないけど、如実にね飲ま 飲まないと弱くなる、弱くなったなっていう風に感じる、そして弱くなったと感じるからより弱くなるような飲み方をする、こうチェイサー挟んでみたりとかさ、そんな感じでするんですけど、まあね、お酒は楽しむためのツール、たしなむ程度でということで、その程度で飲めればまあいいかなという風に思ったりしています。春休み自体はね、飲み会のみならず、この放送でもね、僕我が家の夏春休みの楽しみ方をお伝えさせてもらいました。引き続きね、最後まで楽しんでいけたらなという風に思います。ありがとうございます。続きまして、まるともさん、いつも荒らしてすみません、かっこ TKO 秘書パンダということでね、まるともさんありがとうございます。いつも荒らしてないです。さっきのねコメント返しでも話させてもらいましたけども、ハッピー、相当嬉しいです。やっぱりライブ中にコメントがあるっていうのは心強い。しかも僕がライブするときは、一人寂しくね、家路をね、家路についている時なので、誰かと喋りたいわけですよ。そうね、だからこういう風にライブ中にコメントいただける、入ってくれる、聞いてくれるだけでも嬉しい。だって人数とかわかるからね。そうなんで、一人で喋ってるわけでもないし、そして賑やかにね対話ができるっていう時間、すごく最高に幸せです。これからもね、どうぞよろしくお願いします。続きまして、ナンバー410、ノリアンドタダダウンシンドロームレイディオ、ナンバー4、どんな療育している。この放送にもみじさんとひろみさんからコメントいただいております。まずもみじさん、ありがとうございます。いろんなアイテムが役立っていますねということでね、そうなんですよね、本当に療育というものは、チーク玩具もね、もちろん使ったりもしますし、療育に特化したものとかもあったりします。うちがね、そんなにめちゃくちゃ意識して使ってるっていう方ではないので、これはね、のりさんとかね、一生懸命勉強されている、あとは専門家の方々のねお話の方が役立つのかなというふうに思うので、深くは触れませんけども、確かにいろんなアイテムが役立つ。そしてね、この本編の中でお話しさせていただきました通り、うちはね、その作業療法とか理学療法とか言語聴覚療法とか受けていく中で、先生たちがね教えてくれること、使っている療育アイテムについての作り方であったり、売っている場所ね、これ100均とかにあったりしますよみたいなね、アイデアをいただいていくということで、そういったところでね、アイテム役立ってるかなというふうに思いますし、療育自体もね、あり役立ってるかなというふうに思ったりします。続きまして、ひろみさん、毎回お二人のコラボライブ楽しませていただいております。チークガング我が子にもたくさん与えていますが、残念ながらアンパンマンタブレットもくるくるチャイムも持ってはいるけど、そんなに好きにはならなかったです。3歳前までは一番好きなおもちゃが絵本だった息子は、寝返りや四つん這いと動作を獲得する誘導手段として使っていたおもちゃは仕掛け絵本でした。でも子供の成長ってなかなか思うようにはいかないものですよね。お二人の先輩パパさんからの助言を取り入れながらぼちぼち頑張ります。いつもありがとうございます。ということでね、こちらこそひろみさん、いつもありがとうございます。こういったね、コメントであったりとかが本当にね、発信への原動力にね、つながっているので、とっても嬉しいです。はい、力になります。と言ってもね、のりさんとのお話、僕もね本当に楽しく話させていただいているような感じです。もともとねファンですから、僕はね、アップくんパパことのりさんのね、はいね、本当にチーク玩具、ハマり方ってありますよね。こっちのね、誘導の仕方もあったのかなっていうふうにね、この前の放送でもお話もしてたりするところではありますけども、全ては結果論ですからね。そしてなかなか思うようにはいかないのが子供の成長。そして障害があるなしに関わらず、やっぱり僕が感じているのは、その人の能力差は絶対にあるっていうふうに思ってるんですよね。のりさんもよくね放送で言われてますけども、ダウン症といってもとてもね幅が広いね、その障害、知的障害の程度が軽度なのか中度なのか重度なのか、こればっかりは運命が決めたものだみたいなねお話をしていますね。その中で自分のね子供はどういうふうな位置づけなのか、どういうふうな運命なのかっていうのを確認しつつ、受け入れつつ、その子たちに合った、アプローチ、フォローをねしていくっていうことが、親ができたらいいかなっていうふうに思うことだと思うんですけど、これって別に知的障害のみならず、僕らだってそうですよね。子供の頃から運動神経がめちゃめちゃいい子がいましたね、逆に運動神経めっちゃ悪い子いますみたいなさね、 どんなに速く走ろうと思ってもめっちゃ足の速い子にはねどう考えても勝てないみたいなこともあったりするかもしれない。もちろんいいコーチがねついたりすることである程度ね伸びていくっていうことはあるかもしれませんけども、才能の差ってありますよね。そして当たり前ですけども、僕らだって頭脳知能の差はありますよね。そう、勉強しなくても東大に入れるっていう人も当然いるだろうし、どんなに勉強しても高校にすら行けないかもしれないぐらいの際どいところの人もいたりすると思います。地元どうですか？僕の地元は結構ね幅広にいろんな頭のいい人から頭の良くない人まで言い方良くないけどねいました。僕は真ん中ぐらいかなって感じ。うん、そうだからなんというかそういうことを意識しておくことっていうのは割と大事かなっていうふうに思うんですよね。うん、あのみんな違ってみんないい的なことってよく言うんだけど、本当にそれを腑に落ちるまで意識している人っていうのはかなり少ないと思います。なぜならばどうしても自分たちの作った環境、例えば高校とか大学とかって結構入試で行っちゃったりするから、高校以降の学歴って自分と似通った能力の人が集まってくる傾向にありますよね。うん、なんでそうやって社会を形成していくから、自分と似通っていない人たちと触れる機会や接点がねなくなっていく、少なくなっていくんですよね。でも実はそれは接点が減っているだけであって、自分の視界から見えなくなっているだけであって、それはなくなっているわけではないっていう認識を大人になった時にねちゃんと持っているかどうかっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。まあそんなことをね、意識しながら、過ごしていくと自分自身にも優しく、そして人にも優しくできるのかなというふうに思います。もちろん時折ね頑張らなくちゃいけないところ、勝負どころみたいなのもあるかもしれません。そういったところは一緒にね頑張れる人たちと手を取り合い頑張っていければと思いますし、頼れるところは頼れる人に頼っていく、そして頼れるための頼れる人脈、組織地域やつながりみたいのを作っておくっていうのも大事かもしれない。うん、まあ、いろんなね点から頑張るっていうところは意識できるのかなっていうふうに思ったりします。そんな感じなのでぼちぼちこれからも一緒に頑張っていきましょうね。ひろみさんどうもありがとうございました。ということで、こんな感じでね、一週間の振り返りとコメント返し、本日は終了になるかなというふうに思います。今週はね、もうライブだらけだったんですけど、なかなかね、ゆっくりと、しっかりとね、配信ができる機会が取れてなかったこと、反省しつつも、でもライブはライブで楽しいなっていうふうに思ってる僕です。例えばね、こんな放送があったらいいな、こんな話してほしいな、ライブがいいな、収録がいいな、そんなリクエストなどあったら随時受け付けておりますので、可能な範囲でお答えはしていきたいと思いますし、なんか質問とかね僕がやれることがあればいつでも、ご連絡ご相談ください。そんな感じでね、今日の放送はこの辺で終わりたいと思います。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォロー、拡散など応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいでー。